はい、ということでね、その2やってきました。ポケモンについての話をね、しようとしてたところで、ポケモン銀ね、データ切れちゃったんですけど、これね、みんな持ってたから、みんなやってて、もうこういろんな交換とかやったり、あんまり対戦はしなかったな。でも、すっごいやり込んでた記憶ありますもん。もうポケモンとかね、ああいう複数でできるゲームってすっごい偉大だなと思いました。はい。で、その頃、ポケモンやる傍ら、自宅ではポケモンずっとやってて、友達の家で、ニンテンドー64をめちゃくちゃやりましたね。それこそ、さっきのパートで話した、小学校1年生からね、一番最初に座った席の後ろだったこのね、お家行って、むっちゃくちゃやって、やっぱり一番やったのはスマブラ、大乱闘スマッシュブラザーズですかね。なんと、宮沢は、このスマッシュブラザーズの64版を高校3年生までずっとその子の家でやってました。中学高校あたりはね、序盤は全然やる機会なかったんですけど、高2あたりでまた久々につるむようになってから、もうガンガンやりまくって、なんか知らんけど64でスマブラばっかりやってましたね。ああ、なんかそんな感じになって、はい。64のスマブラはいい思い出です。で、マリオパーティーとかもね、結構やったりして、それが小学校3年ぐらいかな？初めて、女の子のお友達の家に行って、マリオパーティー3やって、マリオパーティーは3がやっぱ一番記憶にありますね。なんかずっと3で遊んでた記憶がありますもん。そんなんで、ずっとマリオパーティー3やって、で、その傍ら、プレイステーション2が多分その時に出てきたかな？で、友達の家で、もうその子、一番最初のね、その話してた、席後ろだった子のとね、家で、プレイステーション2で、新三国無双2をやりまして、多分プレステシリーズで初めてやったのはそのゲームだったと思います。すっごいやってましたね。で、とにかくその時から、お前ら呂布だけは使うなよって言われて、あ、呂布はやばいんだなっていう話だけを。呂布だけはいけないんだなっていう話だけを聞いてました。後にね、後々その呂布について、死ぬのは中学生の頃になりますが。そしてその時期、小学校3年生の時かな。ある日、暇をしてた宮沢少年のもとに父親が、よし、暇だったら少し出かけるか、つって、そんなに離れてないんですけど、ちょっとしたお店行って、中古ゲームとか売ってるお店行って、なんかゲームソフト1本買ってくれるということで、買ってもらったのが、メダロット2です。カブトバージョンです。もうこれは忘れない。一番最初にあったメダロットが、メダロット無印があって、それを兄がね、友達から借りてきたかなんかでやってるのを横から見てて、ゲームボーイで。で、なんかメダロットについて覚えてて、で、コミックボンボンとかを買ってた人なんで、家で。それを読んでまして、メダロットとか知ってて、で、そのメダロット2のソフト買ってもらって、すっごいやり込んで、攻略本も買ってもらって、で、メダロット2カブトバージョン買ってやって、ある程度行って、多分終わってたかな？もうクリアしたかなんかで、その後におばあちゃんに、別な中古のお店で、メダロットのクワガタバージョンを買ってもらって、またやってました。ね、すっごいやってました、メダロット2は。2は本当にやり込んだ。で、メダロット3と4は、兄がやってて、私全然やんなかったんですけど、とにかく2だけはこれでも買ってくらいやり込んで、てか今もやってます、動画で。そろそろ収録新しいのやって撮ろうかなとね。てかいい加減撮るよって自分ながら思ってたりするんですけど、それは置いといて。だから、ここで一つのね、私の人生の中でもう一つの動きのメダロットっていうソフトに出会ったっていうのがありましたね。もうすっごい遊んでました。で、メダロットやってポケモンやって、多分その日本をメインにずっとやってて、その後に新女神転生デビルチルドレンっていうゲームソフトがありまして、それの黒の章をやって、兄が赤の章やってたんですよ。それに対して黒の章ずっとやってて、で、これもなんかね、赤の章と黒の章がね、一緒になったプレイステーション版っていうのがあるんですけど、ちょっとそれが欲しくてですね、 まあどっかに売ってたら買って、まあメダロット終わったらそれの次の収録実況それでもやろうかなと思ってたりするんですけど、まあそういうゲームやりました。だからコミックボンボンがやっぱり影響大きいですかね。サイボーグクロちゃんのゲームは兄が持ってて、それもちょっとたまにいじってね、遊んだりもしてましたし、で、ポケモンの方は一方、クリスタルバージョンも買ってもらってやりました。クリスタルバージョンは誕生日プレゼントでしたね。うん、それやってて、あれ、4年生の誕生日プレゼントかな、じゃあ多分。うん、多分4年生の誕生日プレゼントあたりがクリスタルバージョンだったと思います。そして、ついに5年生になってゲームボーイアドバンスが登場しましたと。でね、ゲームボーイアドバンスはね、またこれまたね、私のクリスマスプレゼントでしてね、本当に覚えてるんですよ。こういうことだけはっていうか、っていうか今多分話しながら思い出してるというかね、そんな感じもありますけど、そのゲームボーイアドバンスのクリスタル、じゃクリスタルじゃない、クリスマスプレゼントで買ってもらったじゃない、もらって。で、サンタさん、何をとち狂ったのか、それとも、俺のゲームボーイカラーの色を見て、ね、思ったのか、宮沢賢のゲームボーイアドバンスのカラーはピンクでした。 多分俺の今のみんなで、私のことを知る人たちでみんなで会話して、みんなゲームボーイアドバンスとかのカラー何だったって言って、俺ピンクだったって言ったら、みんな「え？」って言うんじゃないかなっていう、そんな思いがしてます。はい、本当にピンクだったんですよ。もうなんか動かなくなっちゃうんですけどね、ゲームボーイアドバンス時代。でもピンクだったんです。はい。まあそんな感じのことをやってまして、でゲームボーイアドバンス買ってもらったんじゃない、買ってもらったんじゃない、クリスマスプレゼントでもらって、それがクリスマスの時で、その3日後に自分の誕生日を迎えて、まあゲームボーイアドバンス専用ソフトを買ってもらおうということで、買ってもらったのが、スーパーマリオアドバンスかな。うん、一番最初のアドバンスのマリオのソフトだったと思います。それやって、その頃あたりからもう兄がだいぶね、お小遣いとかもらってたりして、お金貯めてたりしてなんですけど、ポケモンのね、ルビー・サファイアが出るということで、もう気づいたら兄が予約して買ってきたぞっつって、サファイアを渡してもらってやってました。もう、サファイアをやってたのが5年生、6年生で、もう周りの子みんなでやってて、もうすっごい遊んでましたね。なんか友達にちょっと協力してもらって、最初の3体全部もらったよみたいなことやったりして、すっごい楽しく遊んでました。ね、ルビー・サファイアやったりして、で、アドバンス時代に、ちょっとまたいろいろね、動きが、今の自分を形成していくにあたっていろんな動きがあって、まず何からあげようかな。まあ、パープロの、ゲームボーイ版、あるいはゲームボーイアドバンスに移った、パープロくんポケットシリーズを友達がやってまして、で、それの3だな。一番最初に見たのは多分3で、それ見て、へえーと思って、あ、こういうのもでもパープロできるんだっていうのを知って、で、パープケ4を、確かおばあちゃんに中古とかで買ってもらったと思うんですよ。この辺りからね、多分ね、宮沢はね、だんだんおばあちゃんに買ってもらうソフトがね、増えてます。やばいですね。はい。迷惑かけすぎだ、この。いや、全部、でもほとんどのソフトは中古でしたけどね。そこだけは一応補足しますけど。まあ、それ買ってもらって、で、すっごいやり込んだんですよ、パワポケ4は。まあ、でもこれも話しすぎるとちょっとやばいんで、まあ、3問目になるかもしれないけど、まあ、そちらで、まあ、置いといて話しますけど、まあ、それやって、まあ、パワポケ4は本当にやりましたね。まあ、パワポケ3とか、その後5から7までアドバンスで出てるんですけど、一切買ってもらったり買わなくて、パワポケ4しかやらなくて、本当に4だけやってました。で、まあ、パワポケもやって、あとその時に、スーパーロボット対戦がここで出てきます。スーパーロボット対戦 A。一番最初のアドバンスの作品ですね。これを買ってもらってやってました。今でもやってます。はい。でね、本当につい先日なんですよ。この A のリメイクをしたスーパーロボット対戦 A ポータブル、攻略しました。ちょっとね、無駄にね、時間かけてね、露骨なお金稼ぎとかしてたりしてたんで、ちょっと時間かかりましたけど、ようやく終わりました。で、 スーパーロボット大戦は A やって、 R もやって、 D もやりました。 J はやってないんですよ。ちょっと J だけはね、中学生だったんで、噛み合わなかったかな。まあそんなこともあって、で、いや中学生だったのかな、多分中学生だったと思うけど、で ARD やって、そこからもうスーパーロボット対戦についてはガンガン知ってましたね。てかどっちからかな、そのスーパーロボット対戦、いやでも同時期かな、スーパーロボット対戦やってる時期と自分がガンダムに持ち始めた時期がほぼ一致してるんですよ。小学校6年生、いや5年生か、5年生の時にむちゃくちゃガンダムに興味持ち始めて、っていうか、そもそものきっかけがプラモデル作りたいなと思って、プラモデルっつったら何だろう、あ、確かガンダムってプラモデルあったよなっていうのが元々のきっかけで、そっからガンダムにドハマりしてって、で、ガンダム好きの友達が別にいましたから、で、そのことも話すようになって、で、ガンダムにどんどんハマってって、スパロボンやるようになって、みたいな感じだったと思います。はい。で、まあ、そのスパロボやって、で、ガンダム好きが高じてか、SD ガンダム G ジェネレーションアドバンスっていうのが出て、やりました。むっちゃやりました。で、その頃、小学校の時に、中古でプレイステーション2買ってもらって、やって、買ってもらったっけ？あれ、自分のお年玉使って買ったんだっけ？忘れた。でも、中古で確か多分買った気がする、自分で。で、その時に、ゼータ、エウーゴ VS ティターンズだかってゲームゲーとかあって、やって、結構プレステ2はガンダム系のゲームばっかやってました。あとは、それこそ、G ジェネレーション、SD ガンダム G ジェネレーションシードっていうのがプレイステーション2であって、それもやりましたし、もう、ガンガンやりましたね、そこら辺で。で、ここら辺からももう、プレイステーション2が入ってきます。で、ゲームボーイアドバンスやって、中学1年生に入りましたね。で、小学校6年、5年あたりでゲームボーイアドバンスとプレイステーション2に入って、小学校6、中学に入るにあたって、もっとプレイステーション2とアドバンスがメインかな、まだ。で、まあ、中学校1年生になって、友達がね、小学校時代の友達がそのまま中学一緒で、で、同じくバレーボール部入った子で、まあ、うちのチームのエースだったんですけど、新三国無双4を買うという話を聞いて、それが正月かな、中学1年生の時の。で、それ自分も買ってやってたんですよ。で、もうすっごいやって、新三国無双シリーズはその後が5になってからキャラクターデザインがね、一部変わってたりするんで、4がやっぱ一番思い入れがありますね。で、4やって、もうプレイステーション2の時、その時は大体4やってたかな。で、アドバンスではまたポケモンのね、赤、緑のリメイクとしてファイアレッドリーフグリーンが出て、それを気づいたら兄が買ってて、まあやっぱ買ってもらって、まあ一つリーフグリーン受け取ってプレイしてましたけど、そんな感じの、時代を過ごしました。今のところ全部のソフトは上げてませんけど、いろいろ上げると大変なことになるんで。で、デビルチルドレンのね、実は光の書とか炎の書とかあってね、それもやったりしました。で、まあそんな感じでアドバンス時代を過ごしてたんですけれど、中学2年生かな？その時に DS が出始めたのか出てたのか、もうちょっと前から出てたのかな、わかんないけど、確かもうその時に DS ありまして、で DS 買って、もう一番最初にやったソフトっていうか、 DS って俺ソフトほとんど持ってたのがパワポケだったんですよ、やっぱり。だからそこで久々にパワポケ手出して、新しいのに、パワプロ君ポケット8をやりました。8は本当にやり込みました。もう独自の育成理論とか作りまくって、すっごいやり込んでた記憶があります。まあそれもまた置いといて。で、DS でやってる一方で、プレイステーション2でいろんなソフトには手出してくるので、中学1年生の時にスーパーロボット対戦 MX が出て予約して買って、だから声付きで動くスパロボをやって、狂喜乱舞。要は DS じゃない、アドバンス時代のしか知らなかった人間がいきなりそれやるから、うわなんだこれみたいな、そんな感じになりました。でね、スーパーロボ対戦 MX もね、なんかクリアするの長かったですけど、やりまして、プレイステーション2結構ソフトやってたな。で、その時からのソフトはずっと家にあります。はい。 で、実はその時に中学あたりでギャルゲーに手出して、一番最初にやったのがシャッフルっていうね、まあ元は R18 のゲームなんですけど、あれのコンシューマー版をプレイステーション2でやりました。あの作品は今でも思い入れが強くて、漫画版ともども、ご愛顧、今でも、好きな作品の一つです。でね、まあ中学2年の時にまた進みますけど、 PSP がね出回ってたのかな、その時に一番最初の。でそれも買って、でその時のソフトって大して持ってなくて、一番最初にあったソフトって確かそれこそ新三国無双だったと思うんですよ。でまあそれやって、あとはまあいろいろまちまちでなんかやってたな。早急のファフナーのアクションゲームとか結構やってましたし、あとは、あ、でもその時に初めて友達に誘われて、モンスターハンターってゲームあんだけどお前やんねって言われて、あ、やるっつって初めてモンハンに手出しました。でもその時全然イアンクックすら倒せなくてできなかった記憶があります。モンスターハンター初めて手出しましたね。今思えばなんであれ倒せなかったんだろうって、お前ヘボすぎんだろうと思ってね、そんな感じです。はい。まあそんな感じのねことをやって、中学3年生、まあ一応受験期だったこともありましたけど、ちょっとこの時期にね、だんだんプレイステーションが危うくなってくる時期です。プレイステーション2がもともと中古だったのこともあってか、そろそろソフトのね読み込みがねやばくなってきました。でまあそれで DS やってパワープロで、パワーポケは受験期にずっとお世話になってたな。でパワーポケ8から9、10まではやりました。 DS 版はそれ以降やってないんですけど、で高校一応義務教育までは子供時代っていう考えなんですけど、まあちょっと補足で高校、まあ一応今に至るまで入れますけど、ああまあ17分だ、やばいな、パワープロパート4か、パート4まで取っちゃうのか、もういいよ。高校の時になって初めて、高校入学する前の春休みに PSP で出てるパワープロポータブル2っていうのが発売されたんで、そこでプレイステーション版のパワープロに手出して、だからパワポケとか自分がスーファミでやってたパワープロとかと全然価格違って、なんじゃこりゃみたいな感じでね、操作になれずにずっと楽しくやってて、でその年にプレイステーション2のパワープロ14買って、まあ据え置きのパワープロを自分で初めて買ってプレイしてましたね。パワープロ14は今でも思い入れのある作品で、今でもやってます、本当にやってます。でその時からもうだいぶプレイステーション2が危ういです。でDS はもうそのまんまやってて、でその時それもやっぱ中学卒業した時あたりかに、本当は Wii 買おうと思ってたんですけど、その時でその Wii 売り切れで、その資金がどうしようかなってことで買ったのがパワープロポータブルと、あともう一つがスーパーロボット対戦ダブルっていうね、 DS 版初のスパロボやって、まあ今でも知名人気の高い作品でね、これは本当にやり込みましたね。でそこからまたいろんなアニメを見るようになって、そのでそこで出会ったのがフルメタルパニックシリーズだったりして、もうそれガンガン原作読んだりアニメ見たりするようになりました。はい。まあそんな感じでね、高校時代過ごして、まあ高校時代は基本的にパワープロばっかですよ。もうパンテにパワープロばっかやって、まあモンハンやって、でモンハン2セカンド G やって、でパワープロポータブルの4を手出して、でまあそれが基本的ですね。まあそんな感じですかね。まあそっからそのまま今に至って、まあ去年プレイステーション3とか買ったりしてね、まあ一昨年ぐらいに PSP も買い替えましたし、プレイステーション2も買い替えました。まあ DS はねそのまま現役で動いてもらってますし、 3DS も去年買いましたね。まあそんな感じでね、いろんなゲームやってました。まあ一応本編でここでまとめよう。うん、まあ最後にはまとめますけど、別な3本目ぐらいかね。まあそんな感じでね、ゲームとともどもね、長く生きてきたなぁと思いました。こうやってみるとね、それこそゲームボーイのね話とかね、ちょっとまだしたいんで、それはまとめは後でします。ということで、まあ一回パート3に行こっか。うん、パート3行きます。